定刻となりましたので、2023年度第一四半期決算説明会を開始いたします。本日3時に日本産業パートナーズ、ZIP 様および TPJH 合同会社様より当社株式の公開買い付けの開始に関するお知らせが公表され、合わせて当社は当社株式に対する公開買い付けの開始に関わる意見表明に関するお知らせを公表しました。本日は冒頭、まず本件について当社取締役会議長および CEO からご説明させていただき、その後決算のご説明、そして皆様からのご質問をまとめてお受けしたいと思います。質疑応答は約30分間を予定しており、メディアの皆様とアナリスト、投資家の皆様からのご質問を同じ時間でお受けいたします。ご質問は電話会議システムにて受けたまわります。システムのご利用は事前登録が必要となります。なお ZIP 様につきましては、本日同社より適時解除及びプレスリリースが公表されておりますので、詳細はそちらをご覧いただきますようよろしくお願い申し上げます。それでは本日の登壇者をご紹介いたします。取締役会議長渡辺明弘でございます。代表執行役社長 CEO 島田太郎でございます。執行役常務 CFO 松永康弘でございます。私はコーポレートコミュニケーション部の原でございます。それでは最初に取締役会議長である渡辺より、戦略的選択肢の検討プロセスと取締役会の意見についてご説明させていただきます。
はい、皆様こんにちは。東芝取締役会議長の渡辺です。本日 ZIP による当社株式に対する公開買い付けの開始が発表されました。東芝取締役会においては改めてこれに賛同するとともに、応募推奨の意見表明を決議をいたしました。今日という日はですね、この東芝にとってこの8年間のトンネルを抜けるまさに節目の日だというふうに思います。おかげさまでここまで本公開買い付けに関し、独禁法などのクリアランスも含めすべての手続きは想定通りに進んでおります。関係者の皆様に深く感謝を申し上げます。そしてこの一連のお約束をしっかり実行しているというこの事実こそがですね、この東芝社員の素晴らしさを証明していると議長として強調させていただきたいと思います。議長就任時から申し上げているようにですね、東芝は人と地球の明日のためにという非常に優れた経営理念と、お客様、社会、そういった方々のためにですね、この気概を持って働くこの優秀な社員に支えられ、多くの人に愛されている非常に良い会社です。しかし強い会社ではありません。非公開化はこの東芝を単に良い会社からですね、より強い会社にするためのものです。東芝が中長期で一貫した事業戦略を実行し、トランスフォーメーションを成功させるためには安定した経営基盤を構築し、株主の皆様からの統一的な支援を得ることが重要です。その観点から1年に及ぶプロセスを経て、本非公開化は東芝の企業価値の向上に資するとの結論に至りました。株主の皆様をはじめ全てのステークホルダーにとってですね、この最善の利益に導くため、このためのそのプロセスというのをですね、この取締役会は監督をしてまいったわけであります。6月にもご説明しましたけれども、特別委員会は毎週のように開かれ、 取締役全員がほぼフルタイムで活動してきました。取締役会がこれだけの労力と時間を費やした根底には、ひとえに東芝が日本と世界にとって大事な会社であるという思いが取締役一人一人にあったからです。3月に賛同意見表明を発表した後で、驚くべきことが起きました。多くの社員がこれで事業に集中できると目を輝かせたことです。6月に応募推奨したことについても、これで分かりやすくなったと、株主の皆様、多くのお客様、取引先様から前向きに受け止める旨のコメントを頂戴したと聞いております。6月時点と同様にですね、今日現在、引き続き ZIP による非公開化は、公正なプロセスを通して提出された唯一の資金的裏付けのある提案です。3月の賛同意見表明以降、本日まで ZIP の提示価格を上回る第三者からの提案は受領しておりません。したがって、株主の皆様に本公開買い付けは応募推奨に値するものであると判断しています。株主様の統一的な支援のもと、東芝が真の再生を遂げ、再び成長する姿を私は信じております。私自身、上場企業の CEO として15年以上の経験も踏まえて、世界中の数多くの企業を見てまいりましたけれども、東芝はですね、本当に優秀で、人間的にも素晴らしい人材が多い、世界トップクラスの会社だと私は思っています。しかし、私の目から見るとですね、多くの社員がこの潜在能力を完全には使い切ってないんじゃないかなというふうに感じるところがあります。企業にとって適切なキャピタルアロケーションは非常に重要です。しかし、企業価値の議論の中で大事なことはですね、バランスシートだけではなく、そこに計上されていない長期的な価値、あるいは人的資源、人的資本、ヒューマンキャピタルとも言いますよね。こういった無形資産に目を向けてですね、その価値を最大限引き出すことが重要だと考えます。困難を乗り越える力は人の力だと強く思っています。非公開化を通じて事業に集中し、成長に取り組む経営を進めることで、東芝の社員が本来の力をますます発揮し、ビジネスの世界で侍ジャパン、大谷翔平のように輝く日を信じてやめません。ぜひとも株主の皆様には、そのための後押しをしていただきたいと願っております。ありがとうございました。本日改めて取締役会の思いを議長の私より報告をさせていただきました。ありがとうございました。
続きまして CEO の島田から当社にとっての非公開化の意義につきましてご説明させていただきます。
島田でございます。明日8月8日から ZIP による当社株式の公開買い付けが開始されるにあたり、本日当社取締役会において改めて本公開買い付けに関して賛同するとともに、当社の株主の皆様に対し公開買い付けへの応募を推奨することを決議しました。取締役会の意見については議長の渡辺からお話ししましたので、私からは執行としての考えを改めてお伝えしています。当社は2021年6月から戦略委員会においてさまざまな検討を進めてまいりました。昨年4月には特別委員会を設置し、当社の取締役および執行役で東芝グループがどのような道を歩むべきか、そして株主の皆様、お客様や取引先の皆様、そして従業員を含むさまざまなステークホルダーにとって何がベストな選択肢なのかについて真剣な議論を重ね、株式を非公開化することが最良であると結論に至りました。当社グループは事業構造を転換し、デジタル化を通じたカーボンニュートラル、そしてサーキュラーエコノミーを実現することを目指しておりますが、 現在の株主構成では中長期的に一貫した戦略を実行し成長していくことが困難な状況にあります。そこで戦略的選択肢の検討にあたっては4つの評価基準から検討いたしました。まず第一に、株主に対しては短期的には還元を最大化するとともに長期的な企業価値を高める改革が進められること。第二に、顧客に対しては長期サポートを望むお客様にとって安心いただける体制であること。第三に、従業員に対しては当社の方向性への不安が軽減されること。そして第四に、社会に対して安定したインフラのサポートとデジタル化、またカーボンニュートラルに向けた革新的な技術開発を通し、グループ経営理念、人と地球の明日のためにを実現していくこと、以上の4点です。これらの評価基準を満たし安定的な資本構成を実現するには ZIP の提案が最善な手段であると判断しました。この取引が実現することで、当社グループは安定した事業基盤を活用し、事業の質的な変化を進めるとともに、さらなる収益力向上を図ってまいります。今年の3月に本件を公表してから、お客様や取引先の皆様、従業員を含むさまざまなステークホルダーから、本取引についての前向きな反応があり、今般の公開買い付けにより、生まれる安定した経営基盤に対して、期待が寄せられております。当社は2025年に創業150周年を迎えます。当社の創業以来の企業価値の源泉は、世の中にないものを作り出す技術のダイバーシティにあります。東芝が来たる100年も新しい技術で人々の生活と社会を支え続けていくためには、新たな一歩を生み出すことが必要であります。今回はそのための公開買い付けであります。当社は1949年に東京証券取引所に上場し、以来70年以上の長きにわたり上場企業として株主の皆様に支えられて歩んでまいりました。株主の皆様には当社の事業運営に対しご支援とご理解を賜り、心より御礼申し上げます。今般の公開買い付けが成立するには、株主の皆様がお持ちの発行済み株式総数の3分の2以上の応募が条件となっております。株主の皆様におかれましては、今回の公開買い付けの意義をご理解いただき、公開買い付けご応募いただきたくお願い申し上げます。この7月は世界史上最も暑い月となりました。世界中で猛烈な熱波が続く中、地球温暖化の解決は待ったなしの状況です。当社グループは今般の公開買い付けにより安定した経営環境を構築するとともに、中長期的な視点で会社を変革し、カーボンニュートラル、そしてサーキュラーエコノミーの実現に大きく貢献できる企業グループを目指します。人と地球の明日のために、皆様におかれましては、当社グループの揺るぎない経営理念と信念をご理解いただき、引き続き変わらぬご支援を賜りますようお願いいたします。
それでは続きまして、2023年度第一四半期決算のパワーポイント資料を用いまして、 CFO の松永から決算のご説明をさせていただきます。
はい、それでは松永より23年度第一四半期の決算についてご説明させていただきます。資料の3ページをご覧ください。まず23年度第一四半期の決算にあたるポイントとして4点記載させていただきました。まず1点目です。23年度第一四半期決算の売上高は366億円の減収となっておりますが、連結対象から外れた事業等の影響を除くと実質的には増収となっております。営業損益は昨年度に計上した一時的要因の解消や増収影響もあり、 前年同期に対して改善し、黒字化を達成いたしました。数字は後ほどご説明させていただきます。続きまして2点目がフリーキャッシュフローです。下年度の大口前受け金の影響による運転資金悪化がございますが、EBITDA などの改善により、投資キャッシュフローを上回る営業キャッシュフローを獲得し、フリーキャッシュフローは黒字を維持してございます。こちらも詳細は後ほどご説明いたします。3点目は受注の状況です。受注高は大型案件の受注により昨年度を上回りました。受注残も堅調に推移し、例年並みの残高を確保しております。4点目は当年度の見通しについてです。一部の事業において前回予想から減収を見込まざるを得ない一方で、固定費の削減や素材、輸送費高騰に対する売価アップの進捗などを反映し、前回予想の営業利益1100億円の達成を見込んでおります。それでは6ページをご覧ください。損益計算書の全体像になります。23年度第一四半期の売上高は7041億円で、前年同期に対して366億円の減収となりました。この中には、為替による増収影響及び空調事業など連結対象から外れた事業による減収影響が含まれていますので、実質的には増収となっております。営業損益はエネルギーシステムなどの改善により、前年同期に対して162億円の増益となり、プラス114億円でした。当期純損益は、キオクシアによる持ち分法損益の影響などを加味し、前年同期に対して513億円の減益となり、マイナス254億円でした。7ページが前年同期と比較した営業損益の分析になります。22年度第一四半期の実績は、一時的要因の悪化を戻すとマイナス8億円でした。成長固定費の増加などによる減益要因マイナス24億円に加え、収益力変動要因の吹き出しに書いてございますように、高精査で48億円の悪化などがありました。この高精査の悪化は、主に HDD の特定顧客に対する製品保証引当金の計上によるものです。一方で、エネルギー事業やニューフレアテクノロジーを主体とした増収による増益、154億円が寄与し、114億円の黒字を確保しております。8ページが営業外損益の内訳です。23年度第一四半期の実績は、キオクシアの業績悪化による持ち分法損益、マイナス411億円を反映し、マイナス295億円となりました。なお、昨年度に計上した有価証券売却損益の影響を含め、前年同期に対して760億円の減益となってございます。9ページはフリーキャッシュフローとなります。営業キャッシュフローは、インフラシステム事業の回収減に加え、エネルギーシステム事業のプロジェクト案件が今年度支払い期になる影響などで運転資金の悪化がありますが、EBITDA などの改善により553億円の黒字でした。投資キャッシュフローは前年同期に計上した資産売却が当期にはないため、180億円増加し、354億円のマイナスとなっております。その結果、フリーキャッシュフローは199億円の黒字でした。下段の株主資本は1兆2477億円でした。当期純損益は赤字でしたが、円安に伴うその他包括損益累計額の改善があったため、前期末並みを維持しております。株主資本比率は 35.3% です。ネット有利子負債は、当期フリーキャッシュフロー199億円を主因として、前期末から240億円減少し、1377億円となっております。10ページは、ただいまご説明をいたしました内訳となりますので、後ほどご参照ください。続いて、セグメント別のご説明になります。13ページをご覧ください。 エネルギーシステムの内訳です。売上高は1408億円で、前年同期に対して190億円の増収、営業損益はプラス74億円で、前年同期に対して150億円の増益となりました。これは発電システムの増収及び昨年度に計上した一時的要因がなくなったことが主因でございます。14ページがインフラシステムの内訳です。売上高は1380億円で、前年同期に対し42億円の増収、営業損益はプラス39億円で、前年同期に対して29億円の増益となりました。公共インフラは社会システム事業が部材不足を主因とした売上の遅れにより減収減益となりました。一方で鉄道産業システムは市況の回復に伴い、産業用モーターを中心に増収増益となりました。15ページがビルソリューションです。売上高は818億円、営業損益はマイナス15億円でした。昇降機事業および照明事業で増収増益となった一方で、空調事業の売却による連結除外の影響があり、前年同期に対して605億円の減収、18億円の減益となっております。16ページがデバイス&ストレージの内訳です。売上高は1719億円で、前年同期に対して96億円の減収、営業損益はプラス41億円で、前年同期に対して36億円の減益となりました。半導体は円安効果の寄与やニューフェアテクノロジーのマスク描画装置の販売増で増収増益となり、営業損益はプラス172億円、ROS は 15.9% となりました。一方、HDD ほかはモバイルやデスクトップ用 HDD 市場の縮小やニアライン HDD 市場の調整が続いていることに加え、特定顧客向けの製品保証引当金の増加などを主因として、前年同期に対して減収減益となりました。17ページの上段がリテール&プリンティングです。売上高は1224億円で、118億円の増収、営業損益はプラス12億円で、前年同期に対して10億円の増益となりました。これはプリンティング事業の増収益が寄与しております。下段はデジタルソリューションです。売上高は508億円、営業損益はプラス26億円となり、引き続き堅調に推移しております。18ページに受注高と受注残高の3か年の推移を記載してございます。受注高は大型案件の受注により前年を上回り、受注残も堅調に推移し、例年並みの残高を確保しております。続きまして20ページは寄付者の持ち分法損益についてですが、詳細については記載の通りですので、後ほどご覧ください。22ページをご覧ください。23年度の業績予想をご説明いたします。売上高は3兆2000億円、営業損益は1100億円を見込んでおります。いずれも前回予想から変更はございません。また参考値ではありますが、営業外損益及び税金費用を差し引いた当期純損益は、第一四半期の寄付者持ち分法損益を反映し、プラス300億円へ修正しております。また、フリーキャッシュフローはゼロを見込んでおり、前回予想から変更はございません。今申し上げた見通しの前提として、為替レートは右に記載のとおり、米ドル120円としております。ユーロは130円です。23ページは、セグメントごとの23年度の業績予想です。右側の対前回予想の列をご覧ください。エネルギーシステムは、主に送変電、配電事業の増収増益によるものです。インフラシステムは変更ございません。ビルは昇降機事業を主体に数字を見直しております。デバイス&ストレージは民生向け半導体の需要減による減収減益に加えて、 HDD の市況回復遅れ、および特定顧客向け製品保証引当金などの影響による減収減益を反映しております。その他消去では、デバイス&ストレージの見通し修正を受けて、期初に計画いたしましたリスクバッファーを充当したことなどにより、140億円の改善をしております。24ページが23年度見通しと22年度実績を比較した営業損益の分析です。一番左に22年度の営業損益を記載しております。前年度に発生した一時的要因を戻しますと、1720億円でしたが、成長固定費の増加や261億円に加え、構造改革費用並びに戦略的選択肢関連費用236億円などを織り込み、1100億円となる見通しです。また、再下段に表記しておりますが、前回公表時との差異についてご説明いたします。増減収などでは、デバイス&ストレージにおける売上高の見直しを受けて、マイナス157億円。収益力変動要因において、HDD の特定顧客向け製品保証引当金の増加を主因として、マイナス67億円、それぞれ修正しております。一方、成長固定費で注力領域の厳選することにより、50億円の削減を織り込んでおります。さらに、その他において、前回計画いたしましたリスクバッファーの充当をすることにより、営業利益1100億円の達成を見込んでおります。23年度業績予想の主要事業内訳について、アペンディクスの28ページ以降に掲載しておりますので、後ほどご覧ください。23年度第一四半期決算のご説明は以上となります。
当社からのご説明は以上でございます。次に質疑応答に移らせていただきます。これより5時半まで皆様からのご質問をお受けいたします。本日はメディアの皆様とアナリスト投資家の皆様からのご質問を同じ時間帯でお受けいたします。ご質問される際は周囲の音が入り込まない場所からのご質問にご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。ご質問の方法についてご説明いたします。ご質問は事前に電話会議システムに登録された方からお受けいたします。はじめに日本語チャンネル、その後英語チャンネルの方からご質問をお受けいたします。ご質問のある方は電話機の米印の後に数字の1を押してください。途中でご質問を取り消す場合は米印の後に数字の2となります。シャープではなく米印となります。司会者より会社名とお名前を呼ばれましたらご質問をお願いいたします。なおご質問は回答者をご指名の上お願いいたします。それでは初めに日本語チャンネルの方からのご質問をお受けいたします。それでは東洋経済の梅垣様お願いいたします。
東洋経済の梅垣です。聞こえてますでしょうか。
はい、聞こえております。
はい、では、いずれも渡辺さんにお伺いしたいんですけれども、まずこれは答えられるかどうかあれですけれども、改めてですね、この株主からの賛同等についてですね、6月8日以降どのような、やり取りがあって、現状どういうふうになっているのか、お話しいただける範囲で聞きたいと、つまりこれは TOB がどれぐらい成立可能性があるのかということをですね、お考えがあれば聞きたいということです。1点以上です。
はい、それで私の方からお答えさせていただきますけれども、6月の、賛同応募推奨ですね、3月に、賛同意見を出して、6月に、応募推奨という形になったわけですね。それ以降は、6月の時点で申し上げましたけど、3月以降、やはりこの賛同意見を出して一方応募推奨はしてない、価格についての応募推奨がないという状態が非常にこう分かりにくいというような意見もありですね、応募推奨もするという形を取って以降、 の、その株主の皆様からのですね、その反応というのは、特段こう、ネガティブなものというのは、なかったわけですね。先ほど冒頭のその説明に申し上げましたように、非常に、概して前向きな、こう、フィードバックだったかなというふうに思います。さて、この、TOB が開始されてですね、島田さんからもお話がありましたが、この3分の2以上集まらなければ、この非公開化は成立しないという状況で、まさにこれから株主様のご判断を仰ぐということになります。これについてはですね、私どもの方から、どうなるんだということを申し上げるのはですね、適切ではない。その代わりといっては何なんですけれども、私どもの思い、それから、そうですね、執行側の思い、それから取締役会としての、判断、といったことについてはかなり、その詳細な形での、開示をさせていただいているんですね。そので、判断に悩む株主の皆様にはぜひこの開示資料をじっくり、読んでいただいてですね、本当にこの TOB 価格というものが、自分が信じるその投資の価値と比較してどうなんだということをですね、しっかりと判断をしていただきたいというふうに思っています。
よろしいでしょうか。
すいません、そのまさにおっしゃった開示資料の中にですね、6月8日以降いろいろ検討してきたというようなことが書いてあるんでですね、ぜひそのあたり今日までどういったことを検討されてきたか教えていただけませんか。
はい、これが2点目の質問ですか。
はい、それで、はい、
お願
い
します
。
分かりました。はい、とにかく取締役会としてはですね、この、その活動をやめて応募推奨したらそれでおしまいということではないので、しっかりとその事業についてのモニタリングもしながらですね、いろいろなその動きといいますか、そういったものについて情報収集をしてですね、この TOB が開始をされるまでの間、検討しなきゃいけないもの、これさまざまあるんですよね。例えばということで申し上げると、その、レギュレートリークリアランスって本当に今大変なんですね、これまでの業界ではね。で、そういった点ではやはりジップさんというそのスポンサーを選んだことが、改めて本当に良かったということを感じる、この2ヶ月だったかなというふうに思います。すなわち、通常ですとですね、世の中の M&A でこのサイズの M&A でですね、これだけスムーズにいくっていうのはちょっとないんですよね。いろんな案件、本当に1年以上かかる、場合によっては1年以上検討してダメになるといったようなこともたくさんある中で、これだけ短時間の間にこうできるといったことが、やはりジップさんのポジション、それからストラクチャリング、いろんなことを踏まえてやはりうまくいったということなんですね。こういったことを、やはり取締役会としてはしっかりと、モニタリングし、報告を受けて、スムーズにいってるかどうかといったことを、検討してきたということでございます。はい、
分かりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは続きまして、読売新聞の岡田様、お願いします。
読売新聞の岡田です。よろしくお願いします。
お願いします。
島田社長と、渡辺議長の2人にまず伺いたいんですけれども、本日応募推奨を改めて決議したということで、3分の2以上の応募が必要だということですけれども、今後その TOB の成立のための課題についてどのようにお考えでしょうかというのと、これが成立するためにどういったことを今後していく、お考えでしょうかというのをまずお願いします。
じゃあまず私の方から答えて、島田さんもし付け加えることがあれば、ですね、この TOB っていうのはあくまでもこうその、公開買い付けをする主体者というのはこのジップさんなんですね。で、東芝はあくまでもその、その対象会社といったらおかしいですけども、ちょっと表現よくないですね、まな板の上の恋っていうのはちょっと表現よくないかもしれませんけど、 その対象会社としてできることってすごくやっぱり限られてるあのですね。ですので、まあ、その、まあ、公開買付者であるジプさんが、まあ、その株主に対してですね、さらにやはりこう応募をそのしてくれということを、まあ、まあ、こう語りかけていく。でこれは公開買付代理人であるその方もですね、まあ、いろんなことを通じて、まあ、それをサポートしていくっていう、あの、まあ、そういったことになると思います。はい。まあ、私はその自分の会社でも非公開化をやったという、まあ、経験からするとですね、なんていうんですかね、こう心境的にはですね、なんか選挙みたいなもんでですね、こう蓋を開けてみないとわからないっていう、もう本当にドキドキな部分がこうそのあるんですけれども。まあ、私の会社と違って、まあ東芝さんの場合はですね、東芝の場合にはですね、もう本当にこのもうじっくり時間をかけて、そしてそのいろんな形でのまあ開示もやってきましたし、まあ株主の皆様がこう判断する材料というのは、まあほぼ考えられるだけのものはすべてまあその出し尽くしているという形ですので。まあ、あとは、そのジプさん、それから公開買付代理人の方々が頑張ってですね、まあ、株主の皆様に対して、まあ、応募を推奨してほしいということをですね、まあ、強く問いかけていくということになると思うんです。まあ、特に個人の株主は口座を開設するとかですね、いろいろ、まあ、まあ、日本の場合にはですね、まあ、こう面倒な手続きというのはそのあるので、まあ、これをしっかりやってもらうということに、まあ、まあ、尽きるんじゃないかなというふうに思います。岡田さん、よろしいですか。
すみません、島田社長からも一言もしあればお願いします。
はい、ありがとうございます。まあ、先ほど渡辺が申しましたように、これはジップさんが主体的に行うものでありますので、 TOA 上の我々はその協力義務というのもありますので、しっかりとその協力をしていきたいということだと思います。私からは以上です。ご回答申し上げました。
ありがとうございます。すみません、もう一点なんですけど、これ島田社長に伺いたいんですけれども、TOB 成立すれば1949年の上場以来初めての廃止となると思うんですけれども、2015年の不正会計問題以降 のこれまでの混乱というのをちょっと振り返っての召喚というのをお願いできればと思います。以上です。
そうですね、私としては、まあ、これが東芝にとって、また東芝関連するマルチステークホルダー、お客様や社会、それにとってベストなことだというふうに思っておりますので、我々はこれを実行することによって、まあ、世の中に本当に貢献できる会社として再び成長していけるというふうに強く信じております。ですので今はそれをしっかりと行って、その姿を皆さんに見せていくことが私の責務だというふうに感じております。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは続きまして、日本経済新聞社の大西様、お願いします。
すいません、日経新聞の大西です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
あ、はい、すいません、島田社長に2点ございます。1点目なんですけれども、議長の方から、本日が節目の日という発言がありましたけれども、島田社長自身はこの70年近いこの上場の歴史から一旦東芝退場するということになると思うんですけど、今どういう気持ちで、どんな実感でいらっしゃるのか教えてください。これが1点目です。
あ、はい、ご質問ありがとうございます。そうですね、CEO をやっておりますとですね、もうすべての瞬間が締めのタイミングというふうに感じられるぐらい、いろんなことがあります。まあ、その連続の中で我々は着実に進んでいくことができるというふうに考えておりますので、まあ今は非常に心すみやかな気持ちでございます。
あ、心すみやかですか。晴れ晴れとした気持ちということでよろしいんでしょうか。
申し訳ありません、何とおっしゃいました。
晴れ晴れとした気持ちということでよろしいんでしょうか。
晴れ晴れと言いますかですね、心が、まあ、平静に平らにということであります。これは別に私はあまり大きく感情が揺れるタイプの人間ではありませんので、平静にということでございます。
社長としてやっぱりこう、TOB を選んだ、今回のタイミングで選んだっていうこの実感というのはどういうふうに受け止めていらっしゃいますか。
そうですね、私にとって大切なのはマルチステークホルダーであります。会社が上場してるかしてないかということ自体は大きな問題ではないというふうに思っております。従業員が安心して、先ほど言った4つの点でございます。これが満たされることが最も大切なことであり、そのことが、ベストなものが選べたというふうに考えております。
ありがとうございます。2つ目なんですけれども、これからですね、東芝というのがどういう会社にするのかなっていくのかっていうのがいまいち見えてきません。今回その出資する会社と具体的にどういった連携を進めていくのかお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、出資される会社は LP 投資家ということになりますので、会社の経営に直接的に関わるというのはできないような形にストラクチャーになっているということをまず最初申し上げます。ここから先どうなっていくのか見えないというふうにおっしゃいますが、6月2日から何度もですね、我々のビジョンについてはご説明している通りであります。我々非常に強いインフラのビジネスの中、非常に安定的な経営基盤を持っております。これをデジタルで、さらに成長性のあるものへと変えていく、またさらにはそれがカーボンニュートラルへとつながっていく、さまざまな技術開発、さらには量子技術といったような形で、非常に多くの将来的に企業価値を最大化するようなものを持っているというふうに思っております。
ありました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。本日アナリスト投資家の皆様からのご質問もこの時間帯でお受けしております。ご質問のある方は米印の後に数字の1をお願いします。それではですね、UBS の安井様お願いいたします。
はい、ありがとうございます。質問3点よろしくお願いいたします。1点目はですね、やはりこう上場か非上場かということをかなり、議論されたと思います。今の株主構成ですとか事業ポートフォリオ上を上場していることのデメリットというのが、非上場の方がいいという判断をされたという意味で、こう比較対象として上場していることのデメリット、なかなかちょっと難しいかと思いますが、こと東芝という会社に関してこのデメリットできる範囲での、お解説いただければと思います。これ1点目であります。で 2点目はですね、いろんな方がこう、出資者 GIP ZIP さんの、賛同されてこう一緒に入られている国内企業たくさんいらっしゃいますが、こういう企業との関係性、一緒に事業をやっていくという意味で、いろいろな出資者が、出られておりますが、事業統合ですとか今後より関係を強められていくのかどうかということを、ご解説をいただければと思います。で3点目は、ハードディスク、やはり今期もちょっと、引き当て金を、会計上計上しなきゃいけないということでありますが、需要が弱い上にこう品質問題がずっと続いているように見えますので、この辺、解決の糸口があるのかどうか3点目、お願いいたします。以上です。
はい、それでは1点目と2点目のご質問に関しましては島田から、3点目のご質問に関しては松永より回答させていただきます。
はい、まず非上場化の、上場との、メリットデメリットの点でありますが、先ほどの私の説明にもありますように、中長期の戦略がしっかりと行えるかどうかということが、非常にわいわいのようにその東芝の一番の特徴はですね、本当にイノベーティブなものを作ることができます。しかしイノベーティブなものを実際にビジネスとして成立させるには一定の時間が必要でありまして、やっぱりそれを一緒にやっていけるかどうかということが極めて重要かと思います。一番象徴的な事件としましては EGM がですね、否決されるというようなことがありました。すなわち何か会社がこの方向で進みたいということが、我々として提案してもそれができないという状態であるとですね、これはなかなかそういうことが進めるのが難しいのではないかというふうに考えております。それから出資者 LP、これは先ほども申し上げましたが、この LP 出資者でありますので、経営に関与するということはありません。 で基本的にはですね、会社は、まあ、会社を成長させる上において、非常に必要な事業提携というのは常に探しているわけでありまして、それが現在、何か決まったことがあるかというと決まったことはないということであります。
はい、それでは、製品保証引き当て金に関して、ご回答申し上げます。今回も、特定顧客の方に向けた特定製品で、引き当てを積みましておりますが、これは特定領域に限定された事象となっております。すでにお客様と、共同で、原因究明の作業を進めており、すで、にハードウェア並びにソフトウェアに対する対策というものを、実際展開するという段階に至っております。そういう状況を受けて今後、今、着々と出荷再出荷に向けて準備を進めてございますので、引き続きモニタリングしていく必要はあるということではございますけれども、かかる状況の中で改善方向に向くのではないかというふうに考えてございます。
ありがとうございます。フォローアップ2つ目と3つ目、1つずつお願いいたします。2つ目 の、経営に実際に関与することはないという、お話でしたので、今回の TOB 自体が法的拘束力的に何かこう、経営に携わらなければいけないというよりも、より有効的な、関係性を維持する、もちろん出資をしていただいているので無視するわけにはいかないというのもあると思いますので、今よりちょっと話し相手というか、より戦略的に事業を進めていく可能性とか、それは距離が近くなるという考え方はどうかという質問です。で、3つ目のところ、ハードディスクのところは、そういう意味ではこの引き当て金のところはまずキャッシュアウトというのはまだ起こってないという理解でよろしいでしょうか。以上です。
最初の質問に関しましては、島田でよろしいでしょうか。
渡辺さん、島田さん、どちらでも、はいはい、お二人からでもありがたいです。
島田の方からお答えさせていただきたいと思いますが、繰り返しになりますけれども、LP 出資という出資というのは準投資ということでありますので、我々は会社の成長のためには、どういったような取り組みが要するに組み合わせがいいのかとか、そういうことは、非常にフラットに、会社が成長するのに一番の方法を選んでいくということが大切だというふうに思っておりますので、回答を繰り返させていただきます。
はい、かしこまりました。ありがとうございます。
はい、それでは引き当て金にかかるキャッシュアウトですけれども、一部キャッシュアウトしているものはございます。で、ただ将来にわたる見積もりに基づく引き当て金ですので、全額キャッシュアウトするかどうかというのは今後の動向に次第ですけれども、キャッシュアウトしているものはごくごく一部という状態になってございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは続きまして、大和証券の大川様、お願いいたします。回答者ご指名の上ご質問お願いします。
本日ありがとうございました。大和証券の大川と申します。私からも質問3点お願いします。まず1点目が、松永様に受注高今回 YOY でプラス 26% と好調でしたので、ここもう少しですね、細かくちょっと分けてご説明いただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。一問一答でお願いできますでしょうか。
よろしいですか。はい、受注につきましては、資料として、18ページにございますけれども、今期の受注高については、21年、22年、23年ということで、経年でご覧いただきますと、 エネルギーシステムのところが受注高としては減少しており、一方で社会インフラ、インフラシステムのところで受注が増加するということで、やはりエネルギーシステムの火力事業など、やはり減少している部分もございますけれども、その他の領域において堅調に受注が取れているということで、受注残のところもご覧いただきますように、そういう構成の入れ替えを行われつつも、残高としては堅調に推移しているという見方になってございます。
エネルギーのところ、火力以外っていうのがどういったところ増えているのかっていうと、インフラも結構増えていると思うので、そこの中身もし今あればと思ったんですけども、以上ありますかね。
エネルギー以外のどこか、
火力以外のところがどういったところかというところと、インフラシステムのところの受注も結構伸びていると思うので、ここの中身ですね、
はい、
ここをお伺いできますでしょうか。
エネルギーシステムのところは、火力のサービスなどのところで、あるいはグリッドの関係のところで若干増加しております。でインフラシステムについては、鉄道などを中心として、受注が増加しているという状況にございます。
ありがとうございます。2点目が今回の東芝テックをですね、数パーセント売却して、まあ、まだただ議決権についてはまだこう持ってるっていう形にしているので、ここの、まあ、規模感であったり、このタイミングっていったこの背景ですね、もしおっしゃれるところでありましたらですね、お願いできますでしょうか。2点目です、お願いいたします。
はい、こちらテック様、テック株式についてというのは、テックさんの方からも開示をいただいてますけれども、非公開化に向けた対応の中で資産効率化および財務体質強化ということで、その施策として検討してきたということでございます。で今回の売却を行うということではございますけれども、 50% 超を維持してグループとしての体制は変わらないという考え方になっているという状況でございます。
わかりました、ありがとうございます。最後に島田社長にお伺いさせてください。2022年6月に経営方針発表されてから、1年ちょっと経ったんですけども、いろいろその時にですね、こう開発の効率化だったり、こう内部硬直性の打開であったり、いろいろこう施策発表されていましたと思いますので、ここの進捗であったりとか、まだ今後の課題残っているところであったりですね、そこを最後お伺いできますでしょうか。お願いいたします。
はい、ありがとうございます。6月2日の内部硬直性、外部硬直性というこの2つが、一つ目玉というところもあります。内部硬直性に関しましてはですね、さまざまな施策を打って、非常に、進捗をしてきているというふうに考えております。例を挙げますとですね、例えばSMG という事業部を初めて、もう何十年来経つ中で初めて成立させました。ここはですね、いわゆる IT 領域と OT 領域を一体で出せるというような事業部でありまして、かなりエポックメイキングだというふうに思っております。それ以外にもですね、さまざまな課題に対して協力して事業を行っていく、開発に関しての協力関係とか、こういったものを非常に強化してきておりまして、その成果が、じわじわと出てくるというふうに思っているところであります。以上、ご回答申し上げました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今島田が言いました SMG は、正式名称はスマートマニュファクチャリング事業部となります。英語チャンネルの方ですね、質問がないようですので、このまま引き続き日本語チャンネルの方でお受けしたいと思います。それでは続きまして、ロイター通信の山崎様、お願いいたします。
聞こえますか。
はい、聞こえております。
ありがとうございます。一問だけ島田さんにお願いしたいんですけれども、島田さんが来られる前の話なので、知らんわっていうかもしれないんですけれども、同じ日公開化をするのであれば、17年の6000億の増資をするのではなくて、もう時点で上場廃止をした方が良かったのではないかっていう意見も あると思うんですけれども、島田さんはこうした意見についてどういうふうに思われますでしょうか。
そうですね、その瞬間瞬間に何が必要であったのかっていうのはその状況によって違うわけでありまして、やはり歴史にたらればっていうのはありませんので、私としましてはですね、とにかくこの今これからの未来の瞬間について最も合理的な決断をしていくということを大事にしていきたいというふうに思っております。
わかりました、ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは続きまして、朝日新聞の杉山様お願いいたします。
の杉山です。聞こえておりますでしょうか。
はい、聞こえております。
田辺議長にお願いします。冒頭のご発言で単に良い会社から強い会社にするものだというご発言があったのですけれども、中長期的な価値などの観点にもその後触れられておりますが、なぜこの東芝さんが単に良い会社であったと思われるのか、またその今後非上場化された後に強い会社にしていくには具体的にどのようなことが必要かとお考えかをお話しいただけますでしょうか。お願いします。
はい、強い会社良い会社っていうのはすごくこう表現としてなんていうんですかね、私 の, そのちょっと個人的な感想をめいたこうその話になってしまうんですけど、本当にその1年前にですね、この東芝にその議長としてお手伝いをするようになってからですね、いや本当にこう社員の方々がもう本当に優秀だし、それから真面目だし、それからそのすごくいい人たちが多いんですよね。でなんでこういう人たちがいて、経営の混乱とかこういろんなことをこう言われるわけですよね。でなんでだろうということで、私自身は会計士でもあるので数字も徹底的にこの横にいる松永さんにも教えてもらいながらですね、見てもらって、財務的バランスシート的にも非常にそういう意味ではもう本当にいい状態にこう なっている。で本当にいい会社なんですよ。だから社員も素晴らしい、財務的にもいい、いい会社なんですよね。だけど株主は満足しない、一部の株主かもしれませんけど、満足されないというのは何が足りないのかなっていうふうに考えたときに、私は強い会社っていう言葉であえてこう言ってるわけですね。でその強い会社になるその土台というのは東芝はあって、それがもう最もその最たるものはヒューマンキャピタル、人だと思ってるんですけども、それに加えてその島田さんが社長になられてですね、このデータビジネスを向かっていく、そしてなんて言いますかね、いろんな施策をこう打つ中でですね、内部硬直性の話をねよくされますけども、外部硬直性、内部硬直性っていうその表現で、東芝っていうのはあまりにも社員が優秀すぎて、そのなんかそういったところは逆に弱みになってるんじゃないかっていうことをおっしゃられて、私もそうだなと。でこの島田改革が上場のまま本当にできるんだったらそれは一番いいですけれども、やはりその株主さんの意見も違う中で、島田さんの改革を本当に集中してこうやっていくには非公開化がやはりいいんだなっていうことは取締役会として私どもが感じて、そしてジップさんからの提案もですね、株主さんの皆様からもご満足にいただく株価であったというようなところで、このまさに島田さんが非公開化の後にこの東芝を改革することによって、そういうこうなる実現する東芝の価値、それがその強い会社が作り出すものだと、こういうことを私のこと考えました。
わかりました、ありがとうございます。以上です。
はい、ありがとうございました。時間も迫ってまいりましたので、今手を挙げていただいているお三方からご質問をお受けして会見を終了したいと思います。順番に共同通信の中島様、ブルンバーグの古川様、日本経済新聞の広井様をご指名させていただきます。では最初に共同通信の中島様お願いいたします。
共同通信の中島と申します。聞こえますか。
はい、聞こえております。
1問お願いします。キオクシアホールディングスの状況について開示資料でも状況言及しておられました。第三者との その経営統合も含めた状況について言及されていたと思うんですが、これは渡辺議長に伺いたいんですけど、この TOB のこう期間中にですね、もしこの記憶者のこの統合話が動いた場合、その御社の企業価値もこう変わりうるということで、株主からするとこれ応募していいのかどうなのかちょっと判断に迷うところもあると思うんですけど、この記憶者のこの相手方との交渉が動いてしまうということに対するリスクというのはどのように感じていらっしゃるんでしょうか。これもし TOB 期間中に動いたら、例えば何か成立に影響するんじゃないかとか、そのあたりどう考えていらっしゃるんでしょうか。
はい、ありがとうございます。開示資料の書いてあること以上のことを申し上げることはなかなか難しいんですけれども、分かりやすく申し上げると、結局その、記憶者っていうのは本当に、東芝の全体の価値の中で、重要なピースだというのは前回の会見の中でも申し上げましたけれども、一方で非常にその我々がですね、得られる情報というのは限定されているんですね。そういったような契約にこうなっている、投資の段階で、売却をして再投資をした段階でそういった形にこうなっているわけですので、非常にこの、その企業価値、株主価値を判断する上で、重要なピースでありながら、本当にその構成価値はどこにあるのかというのはですね、本当取締役会としてもこういろんな議論を重ねてきました。応募推奨を最初出さなかったというところに関してもですね、ここの部分がやはりブラックボックスなんじゃないかという意見もあったんですけれども、その後そのいろんな、株主の皆様とも対応を重ねながらですね、そうは言っても取締役会というのはですね、その外部 その株主投資家よりは、いろいろな状況というのは分かっているはずだろうということで、それはそうだよなということでですね、ありとあらゆるその情報を、我々なりに分析をしながら、最終的には、今の ZIP の公開買付価格というのがですね、株主にとってのベストインタレスト、そこに応じてのベストインタレストだというふうな、判断になったわけです。ですので、記憶者のそのピースの部分についてはですね、当然、この公開買付が終わるまでの間に、何らかのことがあればですね、そこにこう、影響を与えうるというのは理論的にはあると思います。ただし、今回の非公開化の大きなテーマというのは、この東芝のこの8年間のこう、経営のいわゆる混乱というものに終止符を打ってですね、その事業の価値を上げていく、事業に専念してですね、企業価値を上げていくといったことが、東芝のそのステークホルダーについてのベストインタレストだというふうに執行が判断したということを考えればですね、どのタイミングでこの非公開化が実現するのかというのは非常に重要なその考え方になるわけです。JIP さんがそういう意味では提案した内容というのはですね、非常に早いタイミングで非公開化ができるというようなことも、この経営にとっては大事なことだということなんですね。ですので、この記憶者さん の, その動きが何らかの形があったときに、果たしてそれがどういうタイミングで実現するのか、そのジップさんの今の資金的裏付けになるキャッシュ化できるその価値との比較においてどういう影響になるのかというのを、もしこれから何らかの動きがあれば取締役会として判断していくと、こういったことになります。以上です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。今の記憶者に関しましては適時開示文の51ページから53ページに記載がございますので、合わせてご参照いただけたら幸いです。それでは続きまして、ブルンバーグの古川様、お願いいたします。
はい、ブルンバーグの古川です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
はい、私も記憶者について伺いたくて、今ほとんど、ご回答されたのですが、1点だけもう1回確認をさせてください。その仮にその TOB 期間中に、記憶者とその相手先が統合を決めた場合、もちろんその統合の条件次第だとは理解していますが、場合によっては今しているその応募推奨をやめるっていう事態も出てくるんでしょうか。あるとすればどんな条件が入ってきた時でしょうか。以上です。
はい、私の会社で起こったことを、ちょっと、お話しすると分かりやすいのかもしれませんけれども、私の会社はですね、 TOB 期間中にあることが起きて TOB の条件が変わった事例なんですね。これ調べていただければ分かりますけれども、これどういうことかというと、要はですね、公開買い付けというのは先ほど申し上げたように、こう東芝が主体的にやることじゃないんですね。これはジップ、その買い付け者であるジップが主体的にやることなんです。でジップがですね、その3分の2集まらないんじゃないかというふうに考えたときに、やることは何かっていうと、TOB 価格を上げるとかですね、そういったようなことにこう、つながってくるわけです。私の会社の場合には結局その公開買い付け者がですね、公開買い付け期間中にあることが起きたので買い付け価格を上げたんです。それは私どもが交渉したとかですね、私どもが応募推奨しないと脅かしたとか、そんなことじゃなくてですね、実際にそれだともう集まらないので、その上げてきたということなんですね。で私その時思ったんですけど、TOB 価格っていうのは、要するに TOB が開始するとですね、もうその上げるものじゃなくて上がるものなんだと。要するにそれはもう本当にさっき言ったみたいに、こうまな板の上の固有状態でですね、もうそのスタートしてしまったら対象会社ができることはあまりないんですよね。ですので、そういう意味ではその記憶者に関するして何らかの動きがあったときに、まず第一義的にはジップさんがその要するに株主がこれによってその要するに応募しないんじゃないか、応募に応じてくれないんじゃないかといったときに、彼らがどういう施策を考えるかという判断が一番最初に来るというのが順番なのかなというふうに思います。以上です。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それでは最後に日本経済新聞の広井様お願いいたします。
日本経済新聞の広井と申します。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
大きく2つあるんですけれども、1つ目からお願いいたします。東芝の2015年の不正会計から8年間の事業としては縮小の歴史を繰り返したと思います。で今回安定した株主構成を得られて長期ビジョンを作れるということで、安定させる前提条件が整ったと思います。ただこれはまだ前提条件に過ぎないと思います。なので今後再成長に向けて何をやっていかなきゃいけないのか、今何が足りないと見えているのか、そこはまず1点ね、お願いいたします。
はい、こちらは、議長の渡辺からでしょうか、島田からでしょうか。
じゃあ島田社長にお願いしてもよろしいですか。
はい
はい、そうですね、正直言いまして、もうネタは揃っているというふうには思っております。ただし先ほど申し上げましたように、我々の技術とかやっていることっていうのは一定の時間がかかりますので、その時間を、かけることができる、例えば、突如として経済環境が悪くなったりとか、そういうようなことは起こりますけれども、それにもかかわらず継続的にやるべきことができるというようなことが、一番大事なことだというふうに考えております。
出ました。それじゃあ2点目なんですけれども、そういう支えてくれる安定株主が今回できるということなんですが、先ほど の中でやっぱりジップさんに、資金を出資してくれる会社は20社ぐらいいると思うんですが、彼らも株主がいるわけで、彼らも株主に説明する責任があります。で東芝として、この出資してくれる企業にどうやって報いるのか、で支援してくれる会社とどういう関係を築いていかなきゃいけないのかということがあればお願いいたします。あとすみません、もう一点、なんでこんなに多くの企業が出資してくれたのか、そこら辺の所感もいただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、
これ島田さんでお願いします。すみません。
いいですか。はい、もうまず出資くださった株主の皆様、LP 出資者の皆様方には本当にもう感謝しかないというふうに思います。どうやって報いるかというのは、もう我々が成長してですね、その企業価値を高めるということに尽きるというふうに思っております。それだけがですね、そうやって出資をしてくださった皆様に対する恩返しだというふうに思っております。で出資くださった皆さんはやはり我々と関係の深い会社も多くありまして、そういう意味では東芝が今まで一生懸命やってきたことを高く評価してくださっているというふうに思っております。それが今回のような形で結実したのではないかというふうに思っております。私としては感謝しかないというところでございます。
わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。それでは以上をもちまして本日の説明会を終了させていただきます。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。